ロードマップシークレット、第1回目の今回は、いきなり、僕ですね。田中隆久のロードマップ。ということでですね、僕のこれまでの半生を振り返りながら、紐解きながら、人生において、重要なエッセンスっていうのを抽出していく、そのためのコンテンツになります。このロードマップシークレットっていうのは。で、特に、もう、皆さんにね、お伝えしている通り、お金ですね。このお金っていうものにフォーカスを当てて、まあ僕の半生をね、赤裸々に振り返って、そして僕が犯した過ち、失敗っていうのを糧にしてもらうのが、このコンテンツの目的になります。だし、僕が自分の経験だったり、諸先輩方からのね、学び、そういうものを通して得た、重要な視点だったり、マインドセットを活かしてもらおうと。そういうふうにこのコンテンツを活用していただければ嬉しいなと思って、今回このコンテンツを、作っています。ちなみにですけど、僕は30代の前半、半ばぐらいですね、まで、本当にね、お金に関してのアップダウンっていうのが激しい人生を送ってました。正直な話。30代の前半ですね。まで。正確に言うと、お金を稼ぐこと、お金を作ることっていうのは、もう20代に入った頃からずっと得意というか、そこはできたんですよね。だけど、お金に困る、お金の不安だったり、お金に悩まされる現実っていうのを生きてました、正直。で、そしてそこにはね、今振り返れば明らかに理由があるんですよ。原因があったんです。そういう部分にフォーカスを当てながら、まあ、フェーズごとにね、過去を振り返っていきたいなと思います。まあ、7つのフェーズ、それもね、多いなっていう話なんですけど、やっぱり、今、僕はこのコンテンツを収録してる、今時点で41歳なんですけど、やっぱりね、過去を振り返った時にフェーズがね、いっぱいある。もう41年も生きてれば。で、特にね、このお金っていうものと関わって自分でお金がどうこうっていうのはもうこの10代後半からですよ。それまではね、やっぱり親の、なんて言うんでしょう。手助けとかいうかね。僕はまあそれが早かったけど、16歳から、自分の力というか自分で生きてたんで、人よりはちょっと早かったんですけど、社会に出るのがね。それからまあ、今日に至るまでをこうフェーズ分けするとね、やっぱり結構ある。まずフェーズ1からフェーズ7まで。まあ、フェーズ1が、借金を作ってお金に困り果てていた10代後半から、まあ、22歳ぐらいまで。で、これフェーズ1。で、フェーズ2が、お金を稼いで、で、借金を完済して、そしてお金を増やせたフェーズです。20代半ばぐらいまでです。で、その次のフェーズ3が、お金を稼ぐ力っていうのがどんどん増していって、で、その次のフェーズが、稼げたのにお金のどん底を経験した。まあ、20代の最後ですね。29歳。で、そこから次のフェーズ5。再出発を決意して、そして再度、しっかりお金を稼げるようになった、29から30代の前半ですね。31、2。で、その次。お金を稼げるんだけど、お金は大きく稼げるんだけど、経済的には苦しい状況が続くようになるフェーズです。で、それして最後。そこから30代の半ばから今日に至るまで、お金を稼ぐ力と、お金を、守る力、そういうものが備わった、フェーズ。これをフェーズごとに、振り返って紐解いていこうと思います。そして最後にね、今の僕が大切にしている、まあ、原理原則というかルール、そういうものをシェアできればなと、思っています。なので結構ね、本当に一つ一つをめちゃめちゃ掘り下げて話していったら、これ膨大な量に、もうマインドマップを作ったんだけど、とんでもない、サイズのマインドマップになってしまったので、これがね、あまりにも長尺すぎると、結構ね、インプットするだけでもね、大変だと思うので、だらっとね、要点を、抑えながら話していこうと思います。まず、フェーズ1ですね。借金を作ってお金に困り果てていた、まあ、10代の後半から22歳、1、2歳ぐらいまでの、話です。で、僕は、18歳まで、生まれ育った福岡県で生活をしていたんですけど、当時ね、あまりにも無知で、 まあ、今考えたら無責任な生き方をしていたものでですね、今考えれば、本当ね、なんて言うんでしょう、笑えるぐらい、なんでしょう、滑稽極まりないような理由で、まあ、当時の僕からすればね、大きすぎる借金を自分で作っていました。まずは、その理由の一つ目がですね、貯金もないのに、お金もないのに、もっと言えば、明確な理由もないのに、借金で車を買うんですよね。うん。免許を取る直前に車をもう買ってたので、まあこれは本当に明確な理由なんてないんですよ。ローンで買いました。でね、免許を取って、で、本当にこれは人生のもうこれは恥、恥部の一つなので、あまり口にもしたくないんですけど、うん、あまりね、これは人様に言えるようなことじゃないんだけど、こういうコンテンツなので、正直にお話ししますとね、お金がなかったから、ローンで車を買って、そして稼ぎも別に大してないしね、フリーターだし、お金がなかったから、車を買って運転してるんだけど、任意保険に入らずに車を運転してたんですよ。うん。恐ろしい話です。今考えたら。ものすごく、それで本当に、人を巻き込んだ事故でも起こした時にはね、責任が取れない。うん。もうとんでもない話です。だけど、本当にね、想像力が欠如してるしね。うん。あまりにも物事を簡単に考えすぎてるし、あまりにも無知ですよね。がゆえに、節約できるというか、金を節約したい、払いたくないみたいな、本当にどうしようもない理由で、保険にも入らず、任意保険に入らずに、借金して買った車を運転してました。うん、18歳の頃。そして、免許を取って、車に乗り始めて、もうね、4週間目にね、すぐ事故を起こすんですよ。うん。事故を起こして、その車は、廃車です。一発の事故で、廃車。ローンは丸々残ります。まあ、と言ってもね、当時買った車が、まあ当時は大金だけど、100万円ぐらいの、ローンで買った車で、それはもう丸々ローンが残るんです。だし、保険に入ってないから、まあ、単独事故だったんですけど、スピンしてね。うん。で、まあ、ガードレールにもう衝突して、石垣みたいなところにガードレールとカーブミラーに衝突するような事故を起こしたんですけど、友達も乗っけててね、それで本当に、なんだろう、幸いにも、不幸中の幸いというか、乗ってた4人の仲間が乗ってたんだけど、一人もね、大怪我をすることがなかったので、それもね、今考えたら恐ろしい話なんですけど、保険入ってないから、ガードレールとかカーブミラーとかを自費で弁償する。まあ、しなきゃいけないですよね。で、本当にお金がないから、壊れた石垣とかっていうのは、まあ、私有地だったんでね、人もね。本当に謝って、そして自分たちで補修工事をするみたいなことをやりました。で、まあ僕の周りが土建系の、うん、友人が多かったので、仕事がね、うん、職人系の友人ばっかりだったから、まあ自分たちで、まあ、できたっていうのはありますけど、うん、だけどこの辺ももう全部、借りたお金で、どんどん自分で勝手に自分の無知、あるいは無責任な行動から借金がね、お金、どんどんなくなっていったんです。で、そこで学んで、学べばよかったのに、そしてやめとけばいいのに、もう上京するっていうのは決めてたにも関わらず18歳でね。うん。だけど、なぜか再度、車をね、ローンで買ってしまうんですよ。また100万ぐらいの、ローンを組んで、うん。保証人になってもらってね、おじ、のうちのおじさんとか、うん。に、保証人になってもらって、また、100万円ぐらい借金をしてね、ローン。もうそこでもう車のローンが200万ぐらい、もう膨れ上がるんですよ。うん。で、それだけならまだしも、本当に、なんて言うんでしょう、刹那的な生き方をしてたんですね。その頃っていうのは10代後半。うん。もうこれは、なんて言うんでしょう、こういう話もね、本当はね、したくはないんだけど、だけど、こういうコンテンツです。糧にしてほしいコンテンツだから、正直に話すとね、いわゆる、まあ、なんて言うんでしょう、ヤクザ絡みというか、暴力団を相手にしたトラブルを、起こしてしまうんですね。まあ、巻き込まれるっていうわけでも、本当に自分の責任なんだけど、トラブルを起こしてしまう。で、あまりにも無知だったから、まあ、ここでもね、また、しっかりと、専門家に頼ったり、知識を得るっていうことをすればよかったにもかかわらず、あまりにも無知だったから、もう言われるがまま、うん、彼らの、関連する、まあ、金融会社というか、そういうところから借金をして、うん、して金を払ったと。で、そのトラブルを起こした際の賠償金的なものを払ったわけです。で、 そこで、まあ、当時借りたお金が、まあ、借りたお金250万ぐらい。うん、で、今とは違ってね、闇金ですから、もう完全な。うん、法律もしっかり今みたいになってなかったから、もうね、相当な金利ですよ。で、半ば脅されて、母印を押して、そのなんか、誓約書みたいな母印を押して、借金をしたみたいな感じなんで、その時に、弁護士だったり、専門家に相談すればね、そのトラブル自体がもう解決できたっていう風に、今だったらわかるんだけど、もう無知ゆえに、うん、自分で勝手に責任を負ってしまったんですよね。うん、もう完全に自己責任です。で、トータルで、10代の後半で、まあ、元金、その借金は500万近くの借金を背負ってました。で、あまりに短期的な欲求で借金をしてしまったこと、その車だったりそういうものはね、うん、だったり、知識がなくて専門家に頼らず勝手に話を進めてしまってトラブルのね。だから借金を膨らまかしたりとかね。もうこれは、当時のね、大きな問題点の一つだし、重要なポイントですよね。うん。そういう風にして、まあ、借金をもう10代の後半、18歳にの段階で、背負ってました。で、その大きな借金を抱えたまま上京することになるわけですけど、ミュージシャンになりたいっていうのが当時の夢だったんで、僕のね。うん。だし、ちっちゃなオーディション、ヤマハ系列のオーディションに合格したことをきっかけに、まあ、そのタイミングというか、それを、のご縁で上京することにはなったんだけど、上京するんです。するんだけど、とにかくお金がない。うん。借金はもうたくさんあるぞ。で、これってもう今振り返ったらね、若さゆえの行動力だとしか思えないんですけど、もうこれなんとかなると、本当に思ってたんですよね、心から。だから、働き口の当てもないのに、で、あと僕は持ってた車を友人に売って、その手持ち金ですよね、数十万円の手持ち金を持って、そして上京するんだけど、住まいを契約してね。で、そこからバイトを探すみたいな。もう支払いはあるのに、預貯金はないとほぼない。だけど、上京するみたいな。もう今考えたらね、考えられないぐらいの、無鉄砲さというか、うん。だけど、もうこれは若さ、もう無知ゆえにできたことですよね。うん。東京は福岡に比べて賃金高いからバイトでも何でも高いからなんとかなるっていう風に本気で思ってました。うん。で、上京して、そしてすぐにまあバイトを見つけて、そして借金を返すためだけの生活が始まるんですよね、ここから。うん。で、音楽の、ミュージシャンとしてね、所属してましたけど、事務所にね。で、そこでは、ボイトレをやったりとか、曲作りをして、それを見てもらったりみたいなことをやるんだけど、それっていうのは週に1回なんですよ。それ以外のほとんどの時間はバイト。うん。それでね、うまくいくわけがないんですよ。だって、フリーターだから。いくら、な、音楽やってるとか、自称ミュージシャンとか言っても、事務所に所属してるとか言っても、やってること、だって使ってる時間のほとんどがバイトなんだから。うん。それで、音楽、プロとしてね、うまくいくわけがないんです。今考えたらわかります。うん。使ってる時間の多くはバイトなんだから。うん。で、まあ当時の僕は一発逆転思考で、成功すれば、音楽で当てれば、成功すれば借金なんか簡単に完済できるっていうふうに本気で考えてたんですよね。うん。だけど、そうやってもうバイトばっかりする。うん。で、その合間に、ボイトレに行ったりとか曲作りをする。だけど、ほとんどの時間はバイト。みたいなことを、この生活を、まあ、いろんなバイトをやりました。もう本当に、なんでしょう、賃金が高いというか、うん、もう高いバイト、代をもらえるところもいろんなことをやりました。で、こういう生活をね、2年もすればね、2年ぐらいやった時にはもうね、自分自身が音楽にかけるパッション、情熱だったり、その時の自分の能力、音楽的な能力、スキル。そして、他の人、プロを目指したり他の人だったり、プロになっていく、知人、先輩とか、そういう人たちと比べたときに、あまりにも時間のかけ方が違うと。うん。音楽で生きていくって決めて、音楽で生きてる人たちっていうのは、音楽が中心なんです。当たり前だけど。生活のね。うん。だから僕は、フリーターとしてのバイトが中心。これは、この延長線上には、一山当てるも何も、一発逆転も何も、ないぞっていうこと。人生の成功はないっていうふうに、なんていうんでしょう、考えるようになるんですね。うん。この延長線上、今の生活、今のスタイルの延長線上には、これはもうないなと。自分が望む人生ってのはないなっていう風に考えるようになって、音楽を諦める。ミュージシャンとして、結果を出すというか、それで食っていくっていうことは、もう、僕はできないっていう風な決断をしました。 で、そうなるとですよ。すべての時間をもうね、借金を完済することにフォーカスして、もう本当によりお金がいいバイト、あらゆるバイトをやってお金を稼ぐことに専念するんですよ。で、22歳の頃ですね、借金、抱えてた借金を全部完済しました。まあ、長期的な視点というか、未来を考えるっていう視点が17歳あるいは18歳の頃にあれば、背負う必要がない借金だったんですけど、あまりにもね、短期的な視点、短期的な欲求を満たすことにお金を使うことで自分で生み出した借金ですから。で、この現実っていうのはこの18、19、20、21、22、ぐらいの借金生活、あるいはこの音楽とか言いながら上京したけど、結局音楽ではなくて借金完済で日々を過ごしたっていうこの現実は自分で生み出したものだったんです。人のせいでも何でもなくて。この借金を解消するのに上京して本来だったら音楽にコミットするべき期間を、時間を、3年ちょっとの期間を借金を解消するのに、なくすのに、時間を使ってしまったんです。これがね、10代後半から22歳当時までの振り返りであり、反省点なんですよね。ここはもう自分でもう視野がなかった。あまりに短期的な視点、視野しかなくて、あまりに短期的な欲求を満たすことだけにお金を使ったりとかすることによって、自分の貴重なね、時間っていうのをね、使ってしまった。だけど、ここでの学びっていうのももちろんあって、良かった点、っていうのは、音楽をやめるっていうことを決めた後はね、もうね、借金を完済することに、するっていうことにフォーカスしたんですよね。そこにフォーカスしたことによって、余計な支出っていうのは徹底的に、当然だけどなくしたし、もう返済に当てたんですよ。だし、この時の構造というか、自分の環境も良かったですね。地元じゃなかったから。上京して、そんなにね、友達付き合いもないし、当時付き合ってた彼女にもね、自分の状況、そういう状況っていうのを、金銭的な状況だったりっていうのは、偽ることなく伝えてたんですよね。これは本当に良かった点だと思います、振り返って。ここで見栄を張ってたら、もうね、借金を返すっていうことがもっともっと時間がかかってたのはもう間違いないんですよね。まあそんなこんなで、このフェーズでは、困り果てて、で、借金を返すことができたっていうフェーズ。で、次のフェーズです。お金を稼いで、借金を完済して、それからお金を稼げるようになった。20代半ばですね。で、このフェーズ、借金がなくなったことで、自由に使えるお金っていうのがね、かなり増えたんですよ。当然だけど。で、このタイミングでのファインプレイというか、良かったことっていうのは、借金がなくなってお金に余裕が出たんだけど、生活水準だったり無駄遣いをね、しなかったんですよ。当時の僕は。全くしなかった。で、いろんなバイトやってたんで、高給取りというか、いわゆるね、お給料がいいバイトをやってたので、22歳、23歳にしてはね、稼ぎ良かったんですよ。月の収入が40万円近くありました。で、住んでるマンションっていうのが、家賃が5万円ぐらいの、埼玉県所沢市のマンションだったから、もうね、生活費のとかいろんな、もろもろ払っても30万円近くはね、自由になるような生活だったんです。だけど、無駄遣いをしたりとか、生活水準を上げたりとかっていうのは、もちろんしなかったんですね。で、だけどその時に気づくんですよ。もうね、なんて言うんだろう。めちゃめちゃ気づくんですよ。何に気づくかって言ったら、今の自分には将来を作る力が何もないっていうことに気づくんです。未来を作る力、技術、そういうものが全くないなって、持ってる武器がないなっていうことに気づくんです。痛感するんですよ。それ前まではもっともっと若い頃は勝手に無根拠に何かで一発当てる、例えば音楽で一発当ててみたいなことを無根拠に信じたけど、そこになぜか自信もあったけど、その時にね、もうね、痛感するんですよ。今の俺には何もないぞと。だし、今、バイトの給料はいいかもしれないけど、このまま一生フリーターでバイトでいいわけもないと。そんなものを望んでないと。自分的にはね。全く望んでない。とはいえですよ。当時夢見てた音楽の才能があるって勘違いしていたような、勘違いできるようなものが何もないんです。何もない。勘違いできるような能力が何もないってことに気づくんです。であれば、ここからはね、 そういうものを身につけることが、これめちゃめちゃ大事だよねっていうことを考えるようになります。22歳、23歳、考えるようになる。で、いわゆる自己投資っていうものを積極的にするようになったのが、このぐらいです。未来を作るための、お金の使い方ができるようになったとか、それをするようになったんです、積極的に。どんどんどんどん本を読むっていうことも、この時に、始めたし、よりそこに加速がついたし、講演をね、聞きに行くとか、いわゆる成功者と呼ばれる人、会える人、ご縁がある人には徹底的に会いに行くとかね、本を読んで、その著者に連絡をするとかね、もうね、あらゆることをやりました。で、そういう経験だったり、自分の幹、自分の器を広げるっていうことに、時間とお金をかなり使うようになりました。この時に、また投資ですね。株式投資とか、そういう投資、という概念に出会ったのもこの頃です。投資、資産運用、そういうものの勉強、お金の勉強、そういう投資的なお金の勉強をするようになったのもこの頃。株式投資もそうだし、デリバティブ、まあ金融派生商品の取引とかの勉強もするようになるんです。と、その勉強するのと同時に、まずはね、まあ遊び程度というか、小学から、テスト的に株式投資を始めたのもこの頃です。で、当時ね、なんかね、デイトレード的なことがね、流行りつつあった時代なんですよね。だし、本屋にはちらほら株式投資の本が増え始めてました。主婦でも、株式投資、スイングトレードで、年収3000万とか、デイトレードでうんちゃらみたいなことがっていう本が増え始めて、で、その時にシステムトレードっていうものを学んでやってみたり、あるいはファンダメンタルズトレードというか投資的なことの真似事をしてみたりとか、いろいろやりながら実践しながら学ぶっていうことをやってました。で、学ぶっていうことに時間をかけるようになったから、バイトは減らして、で、収入は減ったんだけど、借金がないから大丈夫だったんですよね。で、ここで一つのターニングポイントに、差し掛かるというか、に遭遇するんですよね。一冊の本との出会いがあるんです。当時ね、この時代に。で、その本っていうのは声が裏返っちゃったけど、デリバティブ関連の本だったり、システムトレード関連の本っていうのは、まあ本屋に売ってる本のすべてを読んだっていうぐらいに僕は読んだんですよ。もう本屋にある本はおそらくすべて読んだはずです、投資関連の。で、その中でですよ、いろんな株式投資の本だったり、デリバティブの本だったり、システムトレードの本とか、いろんな本を読んだ中で、そのいろんな読んだ本の中の一冊にやたらと心が惹かれたというか、もうね、気になって気になってしょうがない。だからもうずっと読む。なぜかもうずっとカバンに入れておくみたいな。で、暗記できるようなレベルで読み倒した本があるんですよ。一冊。で、それが日経225先物取引で成功した方、いわゆる結果を出した方が、書かれてた本。すごく、なんて言うんでしょう。システマチックな本ではなくて、いわゆる、自伝的なニュアンスも交えながら、書かれてた本だったんですけど、それにね、やたらと心が惹かれて、なんかね、気になって。で、ずっと持ち歩いて、ずっと読んでました。で、どうしても気になりすぎるから、その本のね、最後の方に書いてあるじゃないですか、連絡先、書いてある本もあるじゃないですか。著者の連絡先だったり、著者が、今だったらね、その著者のウェブサイト、ホームページとかが書いてあるんだけど、当時ね、そのウェブサイトっていうのが一般的ではなかったんで、そんなに。その著者の方の、でもまあ、ウェブサイトがね、全然一般的ではない時代だったけど、載ってたんですよ。だからそこを、にアクセスして、そのサイトで、その方が、その著者の方、そのチームが、システムトレードの手法を、やり方を直接教えますよっていうサービスが載ってたんですよ。で、僕の記憶が確かであれば、2時間で60万円だったと記憶してます。2時間で65万円かもしれない。そのぐらいの感じ。とりあえず2時間でも高額、60万円以上。で、当時の僕からすればね、もうね、意味不明な金額 なんですよ。うん。2時間で60万円。うん。やり方を教えてもらう。2時間で。60万円払ったら。
うん。
でも、60万みたいな。で、これはね、もうね、心が揺さぶられるわけですよ。だけど、それを払う資金はあったんです。で、だけど、めちゃめちゃお金、預貯金があるわけでもないし、借金はなかったけど、だけど、2時間で60万円。しかも投資っていうもの。これはね、すごくね、簡単に決めれなかったんですね、僕は。それ見たらもう、はい、じゃあもうこれ、エントリーみたいなことはもちろんできない。だから、僕の、例えば当時付き合ってる彼女だったりね、何人かいるその親友と呼べるような、心を許してるような、親友に相談する、相談というか、どう思うみたいな感じで、こういうことをやろうと思うんだよねっていう、うん、学んでみようと思ってるんだよねっていうことをね、話すと、彼女を含む全員が、もう全員ですが、いやいやいや、やめなさいよと。怪しいし何よりね、そんなものにそんな大金を支払うなんてどうかしてるからっていうふうに、もうこれは、やめた方がいいんじゃないっていうレベルじゃなくて、大反対をされるわけですよ。うん。で、そりゃそうかと。
うん。
と思いながらも、だけど気になるんですよ。めちゃめちゃ気になる。なんかそこに、エントリーをしなきゃいけないような、もう感覚ですよ、これは。
うん。
だから、もうこれは内緒でね、彼女とかに内緒で、覚悟を決めてね、エントリーしてみたんですよ。
うん。
エントリーしたんですよ。で、その2時間で60万円か65万円払ったら、僕の家に来て、僕の環境を、で、システムトレードで稼ぎ続ける方法を直接教えてくれるっていうサービスだったんで、
うん。
もうこれは、もう本当に稼いでる人、トッププレイヤーから直接やり方を教わるのがいいと思ってたんでね。
うん。
だから2時間、とか思いながらも、まあ、ビビりながら申し込みをするわけですよ。そして、振り込むんですよね、金額を。
うん。
そしたら振り込んだら、連絡がないんですね。
うん。
連絡がない。だけど、わからないから。振り込んだことを、お振り込みをしましたっていうことを、連絡こちらするんだけど、それに対する返信もない。だけど、普通がどういったものかもわからないし、待ってたら、2日後 ?3 日後うん。3日経たないぐらいに連絡があるわけですよ。で、その連絡が、本来申し込んだサービスっていうのは、直接、その本の著者が、僕の家に、僕の環境に来てくれて、直接指導してくれるっていうサービスに申し込んだつもりなんだけど、だけど、向こうから来た連絡が、うちの事務所に来てくださいっていう連絡だったんですよ。いやいやいやと。うん。そっちの環境でやるのと、俺の環境でやるのじゃ全然違うじゃないと。パソコンも違うし、ツール、採用してるツールもあらゆることが違うから、それは話が違いますよっていう、僕は思ったんですよ。だってそんな、すごいディーリングシステムみたいなものを構築されてるところでやってるトレードと、ノートパソコンとなんか、その当時のデルのパソコンですよ、デスクトップの。二つをこう使ってやってる、なんかそういう脆弱なシステム。じゃあ、まるで違うんで、と僕は思ってたんで。だからそこはもう、通したんです。いや、それは話が違いますと。うん。で、相当、当時、まあ、いわゆる言葉を選ばずに言ったら、うざがられたんだけど、だけど、一悶着あったんだけど、だけど、その本の著者が、うちの自宅に来てくれることになったんです。
うん。
しぶしぶね。で、すごくもう鮮明に覚えてるんだけど、カバン持ちの弟子みたいな、男性をね、一人引き連れて、着物姿の30代後半ぐらいのね、男性が、その本の著者が、うん。うちにいらっしゃいまして、自慢書に。で、これはもう、本を読んでるんで知ってるんで、僕はそういう人であることは。うん。ああ。顔は知らないけどね。もうイメージ通りの人が来たなと。ちょっと感動したりとか、うん。しながらね。はじめましたと。うん。そしたらいきなりですね。自分そんなうだうだ言わずに、うちに来たらよかったのに、って関西弁で言われたんですよ。今のは関西弁じゃないけど。何を言ってんだ、このおっさんと思ったけど、もう、なんだろう、圧倒されてるというか、うん。会いたくて会いたくてしょうがなかった人。アドバイスというか、なんて言うんでしょう。教えを受けたくてしょうがなかった相手なんで、うん。それで別にね、何言ってんだこの人。とこまでは思わなかった。
うん。
と同時に次に、録音ダメやから、みたいなこと言われるんですよ。で、衝撃を、まあそこで受けまして。っていうのも実はね、こっそりね、 当時はまだ一般的ではなかったんだけど、MP3 の IC レコーダーを、準備してて、録音するつもりだったんです。そして、徹底的に聞いて、2時間で、忘れてはいけないからね、2時間で60万、65万だから。うん。だから、こっそり録音をしようと思ってたんですよ。うん。だけど、いきなりそれ録音は絶対にダメだっていうことを言われて。で、なぜか、普段そういう、なんでしょう、外圧というか人の圧には、僕は負けないタイプなんだけど、なぜかその圧に負けて、従うんですよ。こっそりポチって録音ボタンを押せばいいもののね。うん。なぜか。うん。押せばいいだけじゃないですか。だけど、なぜか従って、録音しない。で、それによって覚悟が決まったんですよ。これはそわそわして、余計なこと考えながら、指導を受けるとか、集中してなかったら、大金をドブに捨てることになるなって、本気で思って極限の集中状態でレクチャーを受けるんですよ。うん。いろんなことを、もう質問も用意してたし、いろんなこと、これを聞こうとか、いろんなことを考えてたし、2時間を、本当にね、当時の僕ができる集中のマックスで、レクチャーを受けるわけです。で、正直な話をするとですね、自分がこれまで独学で学んできたこと、そして独学で学んできたことを通して僕自身が考えてたトレード手法と大差なかったです。はっきり言って明確な、あ、これは目から鱗だなみたいな、え、そんなの知らなかったっていうことはほぼなかったです。うん、なかった。そのぐらいおそらくもうあらゆる本を読んでたし、あらゆる知識を得てたっていうのもあるかもしれないけど、まあ新しいことはほぼなかったです。だけどそれで、え、なんだよそれっては思わなかった。全く思わなかった。なんでそう思わなかったかって言ったら、自分の考え方は間違ってなかったっていうことを確信できたんですよ。もうそれを知れることで十分な手応えを僕はその時ね、得ることができたんですよ。うん。で、いろんな質問をしたりとか、いろんな、逆にその著者の方の質問に答えたりとかする、考え方とかを聞かれた、いろんな答えたりとかするその2時間の中で、なんか妙にその先生に気に入られたんですよ。で、明日、うちの事務所に、来ないっていう風に誘われたんですね。そんなの行くに決まってるんで。だから、あ、もちろん行きますって。翌日、めちゃめちゃ重要な、用事があったんだけど、それよりも大事だと判断したんで、うん。その先生というかね、著者の方の事務所に出向いて、で、いろんな情報を得られて、ここではね、システムの作り方だったり、やり方をいろいろ教えてもらって、それは知らないことが結構たくさんありました。で、その経験を経て、225先物取引っていうのを本格的に、始めるんですよ。うん。で、そこで、結果が出るんですけど、これはもう完全にね、自分の能力がどうとか作ったと、システムがどうとかそういうことではなくて、今考えれば、当時のトレンドに依存してただけなんですよね。当時が日経平均っていうものはね、どんどん右肩上がりの状態、そういう、相場だったんで、トレンドフォローって言って、まあ、買いを入れてる戦略っていうのが、もうがっつり当たって、一番最初は30万円で始めた日経225先物取引っていうのが、もうみるみるうちに4000万円とかね、突破するようになってったんですよ。増えてったんですよ。で、その時に、これだなっていう風な確信を自分の中で、なぜかというか、もうそれは確信しますよね。うん。そんな若くて。稼いだことない。ようなお金をどんどん、まあ、現金、目の前に現金があるわけではないけど、どんどん数字が増えていくわけです。で、この時の高揚感というか、なんて言うんでしょう、人生が開けるような感覚っていうのは、生まれて初めて味わうものでした、その時。で、有頂天になりそうにもなってました。だけど、有頂天になりそうだったけど、だけど、投資においてお金っていう、ものはね、もうね、ものすごく大事な道具であるっていうことは理解してたから、もうその、どれだけお金っていうその、道具を持って、そこに、レバレッジをかけたりとか、していくことが、あとは、複利的な概念だったりとかね、っていうことを考えると、お金っていうものは、投資に使わなきゃいけないっていうそのマインドはあったんで、生活水準とか全く変えない。うん。で、どんどん、投資にのめり込んだんです。で、そこでどんどん増えていけばよかったんですけど、でもそこで気づけたからよかったんだけど、まあ僕世代の人であればご存知の方がほとんどだと思うけど、ライブドアショックというね、インパクトに遭遇するわけですよ。で、その時にももうね、トレンドフォロー型のシステム を採用してたので、トレードシステムを僕は採用してたので、株価が一気に下落するような相場にものすごく弱いわけです。で、ガツンと1日でもうね、とんでもない下がり方をするんで、で、下がったら一時的な買い戻しで上がったり、そしてまた下がったりみたいな、そういう相場と僕が採用してたシステムがもうね、全然合わない。だから、4000万円以上あった資金、投資資金っていうのが、みるみるうちに500万円弱ぐらいまでなくなっていくんですよ。そこでもう心が折れて僕は撤退しました。ポジションを解消して撤退。うん。で、この時の精神的ダメージっていうのがもうね、とんでもないものだったんですよ。本当に常に心拍数が高いような状態。常に不安。で、もうね、とんでもないレベルの精神的ダメージを受けるんです。全然なんて言うんでしょう。かっこ悪いけどね。うん。これね、こういう話をすると、もともと30万円で始めたものが、結局500万円で終わってるんだから、プラスになってるんだから、しかも結構なプラスになってるんだから、全然いいじゃん、みたいなことを当時も言われたし、そういう風にこの話を聞いて思う人もいるかもしれないけど、これが全然そうじゃないんですよ。一時的とはいえ、4000万円以上、一時的にはもっとね、5000万円近くにもなってた資金が、あれよあれよで500万円弱まで凹むとね、もうね、これはお金の器が当時ないんで僕は、マインドセットもクソもないかったんで僕は、当時の僕はね、もうね、とんでもないダメージなんですよ。うん。これダメだと。うん。これは俺は合わない。これはもう無理だっていう風に。で、そこから、実際に投資を、この状態でトレードを繰り返しても、もう、今あるその資金、もう全部溶けてしまうっていう、なんか、強い感覚があったんで、もうこれはもう一時撤退だっていうことで、もっと学ぶ。もっといいシステム、トレードシステムを作り上げるっていうことをやろうっていうふうに、だから学ぼうっていうふうにシフトしたんです。うん。バイトをしながらね。この経験、ライブ・ザ・ショックに遭遇してなかったらもう専業になってました。うん。だけど、これじゃまずいっていうことに気づけたっていうことです。うん。学ぼうと。で、次のフェーズです。うん。で、まあ、投資から距離を置いて、で、また、時間の切り売りというか、肉体労働ですよ、をしながら、お金を稼ぐ。稼ぎながら、学ぶっていうことを、やり始めるんですけど、もう、お金が一気になくなるのは二度とコリゴリなんで。だから、高確率で勝てるような、稼げるようなトレードシステムができるまでは、投資を実践するっていうことはしないっていう決意をしました。だからまず、バイトしながら学ぶ。うん。で、この頃はね、なんかの音声とか、まあ、いろんな音声で結構話したことがあるんで、ご存知の方も多いかもしれないけど、バイトをしながら、自分もバイトのくせに勝手にバイト先でタクシー洗車事業を始めたりとかね。うん。今考えたらとんでもない話ですよ。うん。バイトのくせに勝手に、まあ僕は深夜のガソリンスタンドで、当時ね、バイトしてましたから、深夜のガソリンスタンドで、僕が働いてるガソリンスタンドの近くに大きな、日本最大手ぐらいのレベルの、タクシー会社の営業所ができるっていうことを聞きつけて、でタクシーを1台ね、手洗いでいくら1050円、当時1050円でしたけど、で洗ったりとかいろいろしていけばこれは稼ぎになるんじゃないかみたいなことを考えて勝手にやってました。その社員とかに言わずにね。うん。そしてバイトのくせにバイトを雇って、でそのバイトのピンハネみたいなことをしながら、うん、タクシー洗車事業で事業って言っていいか分からないけど、それで収益を上げて、そして自分は、その時間っていうのは、現場に出ずにね、その時間は徹底的に情報のインプットをやるっていうことをバイトの時間にやったりしてました。今考えたら完全にアウトです。だけど振り返った時に、もう今考えたらアウトなんだけど、それは、いろんなね、法律的にもね、うん。だけどこれはね、起業家のスタンスとしてその視点で見たら、これはファインプレイだったなっていう風に、当時の20代の自分を評価できるポイントだったりもします。うん。これは結構、その視点を持ったっていうのは、おそらくいろんなことを学んだりとかね、したからやったのか、まあ性格的なものもあったかもしれないけど、うん、そういうことをやりました。で、そういう学びをしてる中で出会ったのが、いわゆるインターネットビジネスっていうものです。うん。コンテンツビジネス。うん。ネット ット検索とかいろんなものを調べる中で、僕は、トレードシステム、トレード手法を探してる中で出会ったのが、ネットビジネスのあまりに怪しすぎるセールスレターとを見つけたんですよ。ネットビジネス大百科っていうね。うん。今はもう友人である和佐大輔が作ったやつです。うん。で、そのセールスレターを読むとですね、本当に見た目が怪しい。あまりにも。で、一枚も見たことがないようなホームページなんで、あまりにもスクロールがこう多いね。だらーっと下に長い。うん。だけど、どんどんどんどんもう、なんて言うんでしょう。こう巻き込まれるというか、こう、読み込んでいってしまう。で、読めば読むほど引きつけられる。で、そういう概念を知らなかったんで、情報がお金になるのみたいな。そういうビジネスがあるのみたいな。そしてそれで成功してる人がこんなにいんのみたいな衝撃。本当かみたいな。だけど、いや、怪しすぎるでしょ、そんなの。とか思いながらも。うん。だけど、トレード、日経225先物取引に、自分がエントリーする前に気になってしょうがなかった本との出会いっていう話しましたけど、その時と全く同じような感覚があるんですよ。なんか気になるんです。めちゃめちゃ気になるんです。うん。だし、ここは自分の人生のターニングポイントになりそうな予感がもうね、しすぎるわけですよ。うん。ものすごく。だけど怪しい。知らない概念だしね。うん。できるのかなとか思うし。だけど、もう気になるから、もうね、思い切ってその教材買ってみるんですよ。うん、で、学ぶ。まあ、音声コンテンツがメインの教材だったんですけど。で、学べば学ぶほども衝撃の連続でした。で、書き起こしもついてる教材だったんですけど、全部プリントアウトして、ファイリングして、そして、もうね、時間があればもうずっとその教材に触れてました。で、学べば学ぶほど、インプットすればするほど、知らなかったことをたくさん知るし、可能性しか感じないわけですよ。自分が知らなかった世界っていうのが、目の前にどんどんどんどんこう開けてるような感覚。だから一気にのめり込みました。でね、僕は昔からそうなんですけど、自分の力をそんなに過信しないというか、あまり信用してないんですよね、これは昔から。もう今もそう。これは学生時代の頃に真剣にやってたバスケットもそうなんですよ。音楽もそう。投資とかトレードもそうなんだけど、別に特別な能力があるなんて思ってない。だけど、人よりも何倍もやればいけるよねっていう感覚もまたあるんです。だからバスケに関してももうね、本当に努力をすることは全然好きなこととか興味があることに努力をすることは努力とも思わないぐらいのめり込める性格でもあったんで。うん。で、これはね、このネットビジネスに関してもそうで、人の10倍やれば、人の10倍しっかりインプットをして、復習をして、そして人の10倍、うん、行動すれば、この教材の中でこの人たちが言ってることの10倍行動すれば、この人たちが言ってるぐらいの結果はさすがに作れるよねっていう感覚。これが僕の基本戦略なんです。うん、で、これが基本戦略なんですとかって言うとね、もうこれは超マッチョ論に聞こえてしまいそうなんだけど、実際に、もうね、これが僕のいつも持ってる基本戦略です。だから、教材をインプットするっていうことを一つとっても、今考えれば異常なレベルでやってました。し、特にね、ケーススタディ、事例コンテンツですね。うん。これはもうね、徹底的に聞き込みました。もう徹底的にもう、本当に暗記するレベルで聞き込むんですよ。そうするとね、何度も何度も当たり前にずーっと聞き込むと、もうね、四六時中聞いてましたから、リアルに。で、彼女とドライブに行くときとかもずっと流してましたから、だから当時の彼女ももう同じぐらいの知識を得てましたから。で、そのぐらい聞き込むと、ゲシュタルトができるんですよ。その、全体像、うん、全体イメージが自分の中に完全に描ける。うん。だし、もう未来に対する不安とかじゃなくて、未来に対して自分が作っていきたい、作っていこうとしている未来に対して臨場感しかないレベルになっていくんですよ。うん、もう臨場感ありありなんです。未来が、うん。っていうレベルにまでなったら、もうあとは、なんて言うんでしょう。ブラックボックスがなくなるんで、もう全体像があるからね。だし、都度都度出てくる不明点っていうのは、もうね、ネットビジネス大学っていう教材が1から10まで、何でも細かいところまで教えてる種類の教材ではなかったんで、不明点もたくさんあったはずなんですよ。だけど、何が不明なのかっていうのが明確になってるから、もう、あとは調べるだけの話なんで。うん。だから、もうね、アクセルを踏み倒して突き進めるわけですよ。 で、このスタンスでもうやり込んだんで、比較的スピーディーに、ビジネス、このインターネットビジネスっていうものでお金が稼げるようになりました。うん。もう数ヶ月とかで、うん、3、4ヶ月とかで結果が出ました。そのぐらいでもやり倒しましたから。うん。で、その当時のお金の使い方としてはね、もうね、有り金はすべてビジネスに費やす。広告出稿だったり、そういうものに完全にフルベットする。うん。っていうことをやったんで、うん。それによってどんどん売り上げも上がっていくようになりました。うん。まあ月収で100万、200万みたいな領域はもう本当に3ヶ月とか4ヶ月で達成したと思います。で、次のフェーズです。うん、で、次のフェーズがね、そういう稼げるようになったにもかかわらず、お金のどん底を経験するという、20代最後のフェーズになるんですけど、結構もうこれ長尺になってきたので、パート2、次の、音声でこの続きを話そうと思います。